Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、5月もですね、半ばを過ぎまして、いや本当に暑いですよね。いやだから何着ようかなと思って、もう大変、洋服をまだねなんかだてないから、あ、夏服夏服なんて言って探しながらね、ですからちょっと一日お休みかなんかの時に、ゆっくり時間ある時に冬物しまって夏物出してっていうね作業をしなくちゃななんて思っている今日この頃でございます。あと本当に突然のね天気の急変は皆さん本当に気をつけてくださいね。まあ、この季節ね結構お天気がいいからと言ってアンテナをね直したりとかいろんなことをやる方多いかと思うんですけど、ね、今言ったもう突然のゲリラ豪雨はまだまだね、どうにか、あ、なんか来るなっていうのを予測できるんですけど、本当あの熱中症はねいつ起こるかわからない、これくらい大丈夫だろうなんて言ってね、帽子もかぶらず水分も取らずなんかやっちゃってたら、いつの間にかなんか気分が悪くなってきてみたいなことになりかねませんからね、ぜひ帽子をかぶって水分を取って、こまめにやってください。もちろんねアンテナ工事だけじゃなく移動運用するときもそうです。なので私は今年はですね新しい帽子を買いました。移動運用に行くのに風で飛ばされないようにちゃんと、顎紐がついたね帽子を、結構つばの大きめのを買いましたんでね、これで安心ということでこの前早速もうね使わせていただきました。そういうグッズもね今たくさんいろんなのが売ってますからね、ぜひ見て購入して皆さん挑んでいただきたいと思います。さあ、それじゃあ今日のビームアンテナはですね、そんな帽子が必要になるちょっとイベントをご紹介させていただこうかなと思っております。それじゃあ今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、JAL 千葉県支部です。こちら今日はこの千葉県支部の、市場通信副幹事を務めていらっしゃいます福田さんとお電話がつながってます。福田さん、
はい、こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日は福田さんにはですね、千葉の方でフィールドミーティングが行われるということでね、その、はい、大会についてのねお話を伺っていこうと思うんですが、
はい、
さあ、この千葉のフィールドミーティングというのは私も昨年行かさせていただいたんですが、昨年が初めてだったんですよね、
はい、じゃない？そうですね、去年が初めてで、
はい、
まあ、あの富里の大井町公園という広い公園で前回はあの開催したんですが、
はい、
今回はあの富里市にあります岩崎別邸にありますあの末広農場というところで、あの開催することになりまして、
はい、
ええ、
この末広農場っていうのはどういうとこ、農場っていうことですから、なんかそういう農業体験できたりなんか農産物売ってたりみたいな場所なんですか？
いや、それではなくて、まあ、あの道の駅みたいなもので、
あ
の、
はいはい、
直産、あ、産直の品物ですね、
はい、
売ってたり、まあ、今の時期ですともうスイカが富里市は、
おうおう、
あの名産地ですので、
おう、
スイカの販売やら、まあ、あのまあ、地域のものですね、
うんうん、
あの産直ものを販売している場所なんです。
今年のねこのフィールドミーティングのポスターが出来上がってきましたけど、まさにそのスイカが、はい、ねモチーフにしたなんかキャラクターが載ってましたね。
はい、そうですね、
ね、
あのちょっと頑張って作りました。
お、その作ったということは福田さんが作られたんですか？
そうですね、僕が作った トかな、
うん、であの、はい、今回いろいろね、今回このフィールドミーティングの開催にあたっていろいろご尽力されてるのが福田さんだということで、はい、お聞きしているんですが、いろいろじゃあ場所選びからそういういろんなところの根回しなんかをずっとやられたって感じなんですか？
そうですね、あの地元富里市なので、
はい、
まあ、市役所の方にお願いしたりとか、
うん、
末広農場の農場長にお願いしたりとか、うん、いろいろとさせていただきました。
去年の場所もねすごくいろんなお店が周りにあってとても良かったんですが、またこの、ま、違うね、ひろひろ、あの末広農場っていう場所になったっていうことは何かあったんですか？場所もそんな遠くは、ね、離れてはいないみたいですけど。
場所は遠くはないんですけども、うん、ただ、移動運用とか、公開運用する際にですね、
はい、
まあ、下側のやっぱ地面があのやっぱアスファルトで綺麗な方がいいかなと思って、そういうのでちょっと、場所の方も今回は公園を使わずに、末広農場の方を使ったという形です。
はい、あ、じゃあね、あの本当の芝生になっていていいことはいいんですけどね、いろいろ、ね、やったりするときには車もすぐ横付けしたりなんかした場合にはやっぱりそういうアスファルトになってる方のが、ね、使いやすいですからね。
そうですね。
さあ、
で 今回、
はい、
今回はあのジャンク会がありますので、皆さんの車を、まあ、持ち込んでジャンクの方を販売されたりとか、移動運用の方をされてますので、うん、非常に、動きやすく物が探せるかなと、
便利
いうことです。
じゃあ、駐車場か何かをこう貸し切る感じでやるんですか？
そうですね、駐車場の方を、借りてですね、行う形になります。
はい、今ジャンクコーナーもと言いましたが、そのジャンクコーナーの他にはどういったものが出展されるんでしょうか？
はい、別団体ですけども、フリーマーケットの、開催も行われますので、
うん、
あとですね、まあ、缶バッジ販売とか、
はい、
あとは僕の方ではもう出展はするんですが、僕の方でジャンクを出してですね、うん、社会福祉協議会の方に寄付をする形で、
はい、
好きな、要はお金、金額でっていうことで寄付をしてもらおうかなと思ってます。
おー、ね、はい、やはり社会貢献もね大切ですからね。
そうですね、う
ん、
はい、
はい、じゃあそんなジャンクコーナー、あと地元のクラブ局とかそういったものも出展するんですか？
そうですね、富里の方はクラブ局がないんですが、うん、各千葉県のクラブ局の方が出展されます。
はい、じゃあもうね、そういったフリーマーケットなんかもあるということですから、なんか楽しみですね。
そうですね、一般の方にも楽しめるようなイベントにしたいなと思ってます。
はい、で今ね、地のものを売ってるそういうお店になってるっていうことは、なんかそこで食事もできたりとかなんかもするんですか？
そうですね、食事の方も、富里でですね、房総ポークというのがありますので、
うんうん、
そちらの方を使ったハンバーグやら、ステーキやら、
うん、
そういうのも食べれますので、食事の方も完璧です。
キッチンカーみたいなのも来るんですか今回？
キッチンカーも一応来る予定ではいますが、ちょっとまだ未定です、ま
あね、じゃあ結構そんな食べ物にも困らないし、施設があるっていうことはトイレも困らないし、
そうですね、
非常にいいですね。
トイレも困りませんので、うん、はい、
はい、さあそんなね、場所がこの末広農場というところなんですが、時間は何時から開催でしょうか？
はい、10時から、16時までか、開催しております。
はい、夕方の4時頃までということでね、はい、でもジャンクコーナーなんかはやはり早く行かないとね、いいものなくなっちゃいますよね。
はい、で午後からですね、
はい、
お楽しみ抽選会を行いますので、
はいはい、
まあ、時間の方はまだ未定ですけども、午前中に来ていただいてですね、
うん、
ぜひ抽選券をゲットしていただいて、午後の 抽選会に参加していただければと思います。
朝ね、抽選券もらっても帰っちゃう人いるんですよね。
そうですね、帰らないです
よね。そうですよね、うん、じゃあその場にいないといくら抽選が当たってももらえないということなんでね。ですよね、
でそうです ね, ね, そうですね、はい、
なのでね、じゃあちょっとね、そんなことでね、レストランがあるっていうことですから、レストランで食事したりなんかしてちょっと時間を潰していただいて、抽選会にはねぜひお集まりいただければ ね, そ, ね、
はい、
その時間を決めないっていうのがいいですね。
もういつやるかはもうお楽しみということで、
当日のお楽しみということでね。
はい、
はい、さあそんな抽選会何が当たるのかな。
そうですね、一応私の方、お店の方やっておりますので、
はい、
一応無線機の方1台出せればなと。ハンディ機ですけど、
お、
それ以外にはいろいろとまたお楽しみなものがあります。
いろいろ無線で関係するようなものですよね。
そうですね、無線に関係するものと、あと一般の方も抽選券いただお渡しするので、はい、まあ、お菓子とか、
うんうん、
まあ、何か普段使えるものですね、
うん、
こちらの方の、プレゼントという形をさせていただきます、
はい、じゃあお菓子とか来ると子供さんなんか来ても当たっても大丈夫って感じですかね。
そうですね、
はい、さあそんなね、楽しい楽しい第2回目となるこのフィールドミーティングなんですが、もう一度詳しい場所の方を説明していただけますでしょうか。
はい、じゃあ場所の方ですね、
はい、場所
場所は、はい、富里市、の富里市にあります、末広農場、こちらは岩崎別邸というものを、カーナビで検索していただければ、
はいはい、
来れますので。
その岩崎別邸って何なんですか。岩崎さんのお宅があるんですか。なんか
もともとこちらの岩崎さんってもともと財閥の方ですよね。
はいはい、
財閥の方なので、
はい、
ちょっとごめんなさい、そこは、はい、ごめん。
じゃあ、そうか、そういう財閥の方のこうお屋敷とか、そういう家があったところの敷地なんですね、そこの今の末広農場になってる場所っていうのが。
そうですね、そちらを要は富里市の方に提供したということで。
あ、はあはあ、はい、じゃあそこの跡地にそういったものができて、そこでじゃあ今回やるってことなんですね。
そうですね。
交通の便はどうなんですか。結構国道沿いみたいな感じなんですか。
国道296号線沿いですので、すぐ分かるところですので。
高速道路から来た場合には富里インターからも近い感じですか。
富里インターからですね、八日市場方面に向かっていただきまして、だいたい10分ぐらいですね。
そうですね、じゃあそんな遠くないところなんで、遠くの方も高速乗ってこれますね。
そうですね、
はい、さあ、はい、そんなね、楽しみな、そういえば日にち言ってなかったですかね。日にち何日でしたでしょう。
日にちは5月24日ですね、はい、日曜日です。
5月24日の日曜日、少しの雨でもやるのかしら。
一応予定ではいます、
ね、小雨ぐらいだったら結構でね、はい、
はい、
じゃあぜひ5月24日千葉県のフィールドミーティング、末広農場というところでね、開催しますんで、ぜひたくさんの方にお越しいただきたいですね。
はい、そうですね、よろしくお願いいたします、はい、また開催云々に関しては X の方で福ちゃんアットマーク無線屋さんを検索していただければ、そちらの方に開催するしないの部分も載せますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
わかりました。はい、今日はですねフィールドミーティングということで福田さんにねお話を伺いました。どうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあそれでは1曲聴いてください。櫻坂46で「さみだれよ」です。どうぞ。
さみだれよ教えてくれ、曇り空に叫んでた、やむつもりかやまないのか、先のことはわからないまま、さみだれ式に好きになってく、 知ってしまえば楽かもしれないけれど、自分の方からなんて絶対に言い出せない。はっきりとしないのは天気も気持ちも同じ、風向きどっちつかず、僕は友達のままでいい。だから心の内側で甘やどりして、雲の切れ間太陽
のホットな情報、アマチュア無線の今がここにある、ハムライフ .jp。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんか5月なのに暑くなってきましたね。
暑くなりましたね。で、夕方になるとゲリラ雷雨みたいなのが来たりしてね。
そうそうそう、氷がね、降ったり怖いですね。
そう、あれどこでしたっけ、なんかすごかったですよね。
ねえ、うん、だから全国どこで起こるか分かんないですから、気をつけないといけないですね。
いやー、ほんとほんとそうですね。
で、移動運用なんかこれからの季節行く方が多いから、ちょっと冷たい風が吹いてきて曇ってきたらもう撤収の準備ですね。
ああ、そうかそうか、そうです ね、
ね、
うんうん、熱中症だけじゃなくてね、そういうゲリラ雷雨とか天候急変もね、気をつけとかないとい
けないですね、
うん、いけないですよね、
はい、さあ、それじゃあ無線業界も暑いんですか？
ちょっと暑くなっております。
ちょっと暑くなってきましたか。はい、
ですね、まず、ご存知の方も多いと思いますけども、今アメリカのオハイオ州で、ハムベンション2026、いわゆるレイトンハムベンションっていうのが、開催されてます、
はい、
で現地時間では5月の15日の金曜日から17日の日曜日の夕方までなんですが、時差がありましてですね、日本時間でいうと15日の、金曜日の夜から、17日の日曜日の夜までっていうような感じになります、
はい、
でところがですね、この番組の収録日の関係でですね、ちょっと詳細がお伝えできないのが残念なんですが、どうやらあの製品が正式発表されたとか、注目のあの参考出品がベールを脱いだけど、あれあれなんかおよくわかんないぞ、東京のハム山地かみたいな感じでですね、いろいろ起きてるようです。はい、
まあ行かれた方、あとはあの外国の方なんかもね、そろそろそういったものが終わったら、なんか YouTube だったり SNS にこう X なんかに上げてくれるのかななんて思いつつ
そうですね、現地からの動画とかね、 SNS の画像とかっていうのがね、あの私たちもすごく参考になるというか、情報源になっておりますので今頃、大変じゃないかなと思います。
ぜひ皆さんね、楽しみにそっちのも探していただければと思います。
はい、はい、そうですね、
はい、さあ、それでは続いて普通のランキングは、
はい、5月の9日から5月の15日までハムライフ .jp に載せた記事から特に注目を集めたものをピックアップしました、
はい、
で最初がですね、なんでこんなにね注目されてるのかよくわかんないんだけど、ものすごく読まれてるっていう記事をちょっとご紹介します。
はい、
はい、これはね5月の14日に出した記事なんですが、兵庫県に古野電機株式会社っていう会社があります、うん、こことですね、大阪のアイコム株式会社が無線機およびレーダー分野における 協業開始に関する覚書っていうのを締結しましたっていうニュースがね、すごいんです。ものすごく読まれて、普段のあの電波法違反の記事よりもね、アクセスカウンターが回ってるような感じなんですよ。
はいはいはい。何が皆さんに刺さったんでしょうかね。
ちょっとね、それが私もはっきり分かんないんですが、まず古野電機っていうのは1948年にですね、世界で初めて、魚群探知機、お魚の居場所を海の中の、ね、センサーで見つけるってやつですけど、視覚化するってやつですけども、これを実用化したことで知られてる会社で、その魚群探知機とかレーダーとかっていったものが非常に有名な会社なんですね、
はい、
で昔は大型の船舶につけるような無線機とか受信機とか、漁業無線機なんかもたくさん出してましたんで、そういう意味でもちょっとアマチュア無線化にも知られてるメーカーではあります、
はい
はい、で一方のアイコム、アマチュア無線もやってますけども、特に業務用の無線機では定評があって、マリン関係ではプレジャーボートとか、小型の船舶用の、無線機っていうのを作っていて、特にアメリカではそういう無線機の、賞をですね毎年受賞してるぐらい非常に定評があるんですね、
うん、
でもレーダーや魚群探知機は作っていなかったんです、
はいはい、
でこの2社がどうやらその無線機とレーダー分野で協業をするよ、で覚書を取り交わしたよっていうことでですね、うん、注目を集めているんですが、ちょっとねどうなるのかなと、メーカーは今後、そういった無線機とかレーダーの分野における製品開発とか関連部材を共同購入してコストを下げるとか、うんうんうんうん、一緒になんか新しい協業のお仕事を活動ができないかっていうのことを協議していくっていうことをね目的にしているらしいんですが、
はい、
なんだろう、もしかしたらアマチュア無線化じゃなくて、そのもうちょっとの分野の方がこの記事に注目をして気がついて読んでくださったのかもしれないな。
多分漁業関係者もそういったことでいろいろね、もう興味は示すでしょうからね。
そうですね、うん、それはあると思います。海の関係のお仕事をされてる方とかね、
うん
うん、で私古野電機って聞いてパッと思い出したのが、ヨットマンの、ね、堀江健一さんなんですよ。
はいはい、
JR3JJE というコールサインを持っていて、1962年に確か一回、太平洋を単独無寄港で日本からアメリカに横断した方で、はい、2022年には83歳の年齢になってもまた今度アメリカから日本に単独無寄港のヨットで横断をされて成功したんですね、
はい、
でこの方の航海をサポートしていたのが古野電機なんです。でヨットに積んでいた無線機はアイコムなんです。ああちゃんともうこの時フルの&アイコムでやってたじゃないかって感じまでちょっとしたんですけども、
うんうんうん、まあでもね、そういった漁業関係者ね、やっぱりレーダーがやっぱり命、それで魚がどこにいるっていうのがね、もう一目瞭然ですからね、
もうね、漁群探知機なしにそのこのなんていうのお仕事としてお魚を取るっていうのはね、難しい時代になってるんじゃないかなと思いますよね。
そうみたいですね。そういった設備だけですごいお金かかるって言ってますからね。
多分そうですよね。
ね、もうすごいコックピットかっていうぐらいなんかモニターテレビだらけの船を見かけたことあります。
液晶ディスプレイがねいろいろついてね。
ね、じゃあそんなことでちょっとやっぱりいろんな無線化じゃない方も見に行ったのかな、きっとね。
はい、そんな感じがしています。
はい、さあそれじゃあ続いては、
はい、この間の番組でもねちょっとご紹介しましたけど、アリススクールコンタクトが5月の12日に行われたよっていうニュースをちょっとお知らせしておきます。はい、5月12日の18時28分から愛媛県の戸部中学校っていうところの生徒さん11名が、アリススクールコンタクトで国際宇宙ステーションの宇宙飛行士さんと交信をしました。
はい、
で戸部中学校はですね、中学3年生の生徒さん11名、男子3名、女子8名、が交代でマイクを握りまして、国際宇宙ステーションはフランス人で2人目の女性宇宙飛行士のソフィー・アデノさんという方が担当されたんですね。
はい、
で、あの全員無事に時間内に更新ができたんですけども、今回ねすごくね ISS の電波が強力だったんですよ。あのハンディ機でもね受信できましたし、で SNS を見てると中にはね日本じゃなくてフィリピンで受信してますっていうアマチュア無線化の現地の方々のグループがいたりとか、それからあの日本の方ですけど水をねプラスチックの細い筒に入れた液体アンテナで今屋外で受信していますっていう三重県の方なんですが、動画が上がってたりとかでですね、あこんな感じでも国際宇宙ステーションの電波取れるんだすげえなっていうことで、結構ねこの画像もバズってますね。
あ面白そうですね。
ね、
さすが無線化、いろいろアイデアが出てきてやったんですね。
そうですね、非常にちょっとね面白くて、こういうのがきっかけでまた皆さんアマチュア無線に興味を持ってくれるとね嬉しいなと思うんですけども、
ね、でも成功してよかったですね。
よかったです ね本当にね、
また他の学校でもあるんですか近々、
この戸部中学校は申し込みから今回の実現までに3年待たされたらしいんですけども、それぐらい今世界から、ね、申し込みが殺到してるんですが、どうやらですね、次は6月か7月頃に三重県の津市にある小学校がアリススクールコンタクトを行う、順番が回ってくるみたいなんですね。ですのでちょっと注目して、多分来月かもしかしたら再来月ぐらいに、今度は小学生の、人たちの更新がね、ちょっとチャレンジで分かるようになるかもしれないですね。
今言ったように3年待ちっていうことですからね、ちょっとやってみたいなっていう学校はとりあえず申し込む置いとくの方がいい感じ。
そうなんですよ、でもね、今いる生徒たちはもう卒業しちゃって、
ね、
次の世代にならないと実現できないかもしれないという
かもしれないですね、
練習しててもねいなくなっちゃうのみたいな感じのあれがあるかもしれないですよ ね、
でそこら辺はでもねアリスさんの方もきっと申し込みが殺到なんでしょうからね。
そうですね、多分この間の万博のような感じでなんか世界的なイベントみたいなのがあるとね、多分そういうところは調整して順番を割らせてくれるのかもしれませんけども。
そうですね、
3年待ちはすごいなというふうに思いました。
はい、じゃあそんな話題がね、今週は入ったということでした。はい、羽田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
On 76.2 FM Paloon。 はい、お送りしてまいりましたビームアンテナでした。さあ先ほどね千葉のフィールドの時に岩崎別邸って言って出てきましたけど、岩崎弥太郎さんの息子さんが、お住まいになっていた別邸だそうです。東京からこちらのね富里の方に移られて、住まわれたお家があって、そこで農場とか農園いろいろやられてたみたいで、そこを富里市が買い取ったということになってるみたいでね、入園は無料ですけど別邸を見たりするにはお金がかかるということなんですが、ぜひね、せっかくですからそういったものも見てくるのもいいのかななんて思ってます。そこですごい機械を使った農業を始まったっていうのでね、結構歴史的なものらしいですよ。はい、ということでそういうお勉強もできるという、今度のフィールドミーティング5月24日日曜日千葉の方で開催されます。さあそれじゃあさあ来週いろいろイベントあります。23日土曜日は新潟の ARDF の競技大会、24日日曜日は信越地方の ARDF の競技大会、そして24日日曜日は静岡の方の西部ハムの祭典浜松市で開催です。愛知県ではですねちびっこ電波教室森コロパークでね行われます。そして徳島の方ではアマチュア無線の実践勉強会ということでね、意見交換会をねみんなでやられるということなんでね、ぜひ皆さんお越しになってみてください。さあそんなことでね、本当に無線日和のお天気になってきたんじゃないのかなということでね、皆さん熱中症に気をつけてね、ぜひ楽しんでみてくださいということで、今日もそろそろお別れの時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。また来週です。さようなら。